爽やかさ。
もじまやすおきです。
高野湊です。
無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。
もす
不適切にも程がある第8話の2本目の感想でございます。1本目から聞いてください。ということで、前回は概論というかですね、結局昭和対令和みたいな、風の二項対立で語られがちなトンドラマについて、本当はいや二項対立じゃないんじゃないのみたいな、ことを頑張って喋りましたけれども、そこからの流れで今回やっぱり純子がこう過去に戻りまして、令和で岡田将生さんとのこう出会いがあってね、で過去に戻って受験勉強を始めるという、非常に大事な動機づけがありましたね。あの時点で、過去改変は完全に起こっているわけですよね。でその、タイムパラドックスとしての面白さっていうのは、まず一旦置いといて、やっぱり価値観がその令和から昭和に影響しているっていうことですよね。でそれがその突っ張りっていうのは結局甘えなんだっていうことを純子は飲み込んで、ちょっとだけ寂しそうな顔をしていたけれども、そのテレビの観覧また当たったよみたいな言ってる友達に、そういうのもいいやっていう非常にこう冷たい態度でいなして、あの参考書を持って歩いていくっていうところがあったけど、なんかああいうところがその純子像っていうのがめっちゃ変わっちゃってるんだよねっていうこと。で、いやでもそれって本当に変わってんのかなみたいな見方もあって、
俺だって1話見た後8話見たら、あの純子見失うと思う。
そう、純子
って誰っていう、
でそう結局何なんだっけっていうところがかなり揺らいでるんですよね。でもともとさ、純子のさアバズレプリっていうのはさ、その一郎をこう気を引くためだったじゃないですか。そのお母さんが亡くなっちゃって、親父がダメダメになっちゃったから私が気を引くためにアバズレやってるんだって話だったじゃないですか。ただ実際結構アバズレじゃないですか。
なるほどね。
っていう、アバズレっていうのはそのあえて使ってる言葉ですけど、そのいわゆる可愛らしい女子、おとなしい女子っていう規範から、ずれた存在ですよね。
だから要はあの、親父の気を引くためとはいえ、演技だったわけではないってことね。
そうね、自分の性質を親父の気を引くために解放してるっていうことですよね。だからアバズレ性は純子の中にもともとあるっていうことですよね。で、非常にこう岡田将生さんともこう奔放に恋愛してたし、スタジオでもうアウェイのスタジオでブチギレる胆力はあるから、普通にヤンキーなわけですよね。でそんな彼女のその牙の部分が令和に来て、その勉強しようってなって、あの普通にいい子でいる方が楽だって気づいたからっていう、彼女が本当に心から喋ってる感じで今回言ってましたけど、本当に生き方が変わっちゃったわけですよね。
そうね。
であれってさ、その当時はとにかくこう突っ張るってことが流行ってました。で令和でその、なんか不良はある種別の不良になってるっていうか、そのSNS で悪いことしたりアコギなことすればいくらでも稼げる時代になってますみたいな価値観は一回このドラマの中では外されてると思うんですけど、今には今の突っ張りっていうかヤンキーっていうかアウトローがいると思うんですけど、それは一旦なしとして、なんかおとなしい方が真面目な方が評価されるっていう、真っ当な感覚を令和から昭和に持ち帰ったわけですよね。なんかそれってさっていう、それってなんかあまりにもこうストレートな、
ほう
なんか令和から学びすぎじゃないっていう気もするんですけど。
ああ、なるほど。令和から学んだっていう感じか。
そう。でもそうじゃないか。純子ってさ、なんでそんなに勉強したくなったんですか。
いや、なんか、普通に、素敵な出会いとも取れるというか。
確かにね。し、岡田将生さんの前では、その、突っ張ってる必要がなかったからっていうことですよね。
ああ、いや、俺さ、でもさ、その後にさ、純子ちゃんってさ、こう最高じゃんって言うじゃん、未来のこと、だってもう電話一つですぐつながれるし、ポチッと押せば買い物できるんでしょ、って言って最高じゃんって言って、だからその時にその最高でいられるようにじゃないけど、だから勉強するというか、いや俺さこれだからさっきの前回にその言った大島さんが言ったことはかなりつながってると思うんだけど、未来のためっていうの、これ純子そうだと思うんだよね。いや今じゃないんだと、未来のためにこの作品ってあると思う。
確かにな。
で純子って未来がないのに、 そういう風に言うっていうキャラクターになってんじゃないかなって思う。
はいはいはいはい、はい、
なんかそこに未来の、うん、があることの、
うん、
尊さというか大切さと、
うん、
あとそのなんていうのかな、定感諦めというか、
そうね、
これ ねちょっとね俺のね、
うん、
あのこれ俺の個人的な感覚も含めた話をするんだけど、俺その作品を作る上で、
うん、
今が頑張れば、
うん、
未来に、うん、明るい未来に地続きにつながってるっていう感覚の話が、
うんうんうん、
マジできないって感覚があるの。
まあだからそれってすごい典型的な進歩史観っていうか、なんかそのマルクス主義っていうか、
なんだろうかな。でもそのさ、うん、やっぱその
歴史的には否定されてる史観ですよね。
そうなのかな。なんかその、うんうんうん、なんていうのかな、こう今が絶望的な雰囲気があるというか、
うんうんうん、
感覚がちょっとあってさ、
はいはいはいはい、
でなんかその中で、うん、物語の中で伝えられるメッセージって、
うん、
先のものに託すっていうところ、
うんうんうん、
今は頑張るんだよ、
うんうん、
今は頑張るんだけど先のものに託さなければというか、
うんうん、
せめてそっちにはバトンはつながらければっていう感覚。なんかわかるかな。なんかさそのさこう今が頑張れば、
うん、
どんどん世界は明るくなってくよっていう、うんうん、
まあ右肩上がりの分かりやすいね、
ね、雰囲気のものってあるし、
うんうんうん、
ちょっと前はもっといっぱいあったと思うの、
うんうんうん、
でそれがもっと明るい未来につながっていくんだみたいな。そう、ね、ま
あ、だからバブルの時とかはあり得た、
うんうんうん、ありえただろうし、ね、
うん、
あとそうね、なんかそこからこうちょっとずつなんかね今の作品というか、だからこれで俺、うん、しっくりきたのね8話で、
うんうんうんうん、
その別に今そんなに良くないだろうっていう、
はいはいはいはい、は
い、だからといって過去を持ち上げることもせん、
うん、
でも今この血を流してる状態で、
うん、
この傷を見つめなければ、
うん、
ちょっとでも明るい未来とか来んぞっていう感じというか、
わかるわかる
わかる。
だからそうね、ここでの、うん、このアナウンサーの人とか、
うん、
まあ、2話での渚とかの苦しみとかを見逃して、
うん、
でも全体的に良くしようとしてるんだからいいじゃんってことでやってると、これ以上は良くなんねえよっていうような、
そうそうそうそう、
一郎のいや今そこは大きな失点だけどなっていう、
うん、
なんか99点取れてると思ってるかもしれないけど、
うん、
それ99点以上じゃあ上がんねえよみたいな、
うん、
なんかそれをクリティカルに言えるのは一郎の立場だけなんだろうなっていう感覚はすごいありますね。
そうそうそう、でなん
マイナス1点じゃねえぞそれみたいな。
そうマイナス1点じゃねえぞなのよ、うん、これ10年後はもうあの、うん、マイナス1点とかじゃなくて取り返しのつかない
確かに確かに
何かが起こるぞっていう感じだし、うん、でしかも
根拠はないんだけどね。
でそしてね、
うん、
あのやっぱりねもうね本質として思うのはアップデートされてる令和がって思う、
うん、
たいけど、
うん、
そんなに幸せな人多いかっていう感覚でもあると思ってんの。
そうね、
うん、例えば、うん、過去に比べて、うん、あの生きやすくなった人はいっぱいいると思うし、
うんうんうん、
で俺も多分その20年前に生まれるよりも今生まれた方で今生きてる方が絶対俺生きやすいだろうなって感覚はある、
うん、まあ俺もそうですね、
ね、
う
ん、その感覚はわかるじゃん、
うんうんうん、
かといってみんな幸せになったかっていう。
そうね、まあそれはまあこのドラマそうねの言いたいことっていうことでもそうだし、このドラマが一旦外して考えてることでもそうなんだけど、
うん、
世の中の構造そのものがちょっと変わりすぎたっていうのはありますよね。
はいはいはいはい、
その地域のコミュニティとかその親戚のコミュニティとかっていうものが、うん、まあ、まず崩壊しちゃったっていうのもあるし、
うん、
あと右肩上がりに上がってくっていう、こう価値観がないっていうのもあるし、
そうそうそうそうそうそうそう、
あとはもう本当に新自由主義っていうんですけど、その小泉政権以降っていうか、
うん、
その自己責任主義っていうのが加速しちゃって、
そうそう、
っていうことがもう全部バーってこの 3,40 年で起こってるから、
うん、
もう前提となるこのソフトな部分、ソフトなこう包摂する部分っていうのがない状態のバトルロワイヤルの世界になっちゃってますよっていうことはこのドラマの中では描かれてないんですよね。
はいはいはいはい、はい、
ただそれは前提として厳然とあるんですよね。
あるあるある、そうそうそう、
だから元々のルールが違う2つの時代を比較してるから、
うん、
ただそれは このドラマの中に入れちゃうと情報量が多すぎちゃうから、俺は入れてないの正解だと思うんですけど。
あ、わかるわかる。
単純比較する話ではそもそもないっていうことは、作り手もさすがにわかってるんだけど。
そうね。
そう。だからそれの議論の前提が、二つの時代で、そもそも環境が全く違う中での、その環境にの中にある価値観っていうものを比較して描いてるんだけど、
うん、
そもそも前提が違うものを比較してるっていうことを、視聴者だけが無視して議論するのはちょっとずるいなと俺はすごく思ってるんだよね。
そうね、うん、なんかさ、そのこう例えばさ、あの過去の、うん、もうドラマとか関係なく、まあドラマでもだけど、うん、やっぱ過去の作品見てると、その時代を映す鏡の感じはあるじゃない、
うん、
物事によって、うんうんうん、例えば俺、仁義なき戦い大好きなのね。
あ、
なんで仁義なき戦いが大好きかっていうと、
はい、
その描いてるのは、うん、その戦後の、
うん、
もう混乱期、混沌期を描いてるし、
う
ん、で、まあ、映画自体が公開された時には、うん、もうとっくに戦争は終わってたんだけど、
うんうんうん、
でもそれでもその、なんていうのかな、まあ、高度経済成長に、うん、まあ、あの、なんていうのかな、真っ只中っていうか、なんかその、
うん、
この、要はその、戦後の混乱期っていうのを舞台にしながら、
うん、
その時の、うん、その、もう、どん底だから、
うん、
もうこっからは暴れて上がってくしかねえんだみたいな、
うんうん、
絵も言われぬエネルギーみたいなものを。
そうね、がむしゃらな感じだよね。
ね、そういうのあるじゃない。
うんうん、
でさ、
確かに、
例えばそのなんかこうバブルの頃にできたものとかっていうのは、うん、ある種のなんかこう、わかんねえな、逆にハッピー感があるものだったり、
うんうん、
逆にハッピーすぎるからこそ、
うん、
そのちょっとそのなんていうのかな、あの逆に絶望的なものが流行ったりとかっていうさ、
うんうんうん、
その気分、世間の気分よ、
うんうんうん、
によってやっぱ作品とかの特色ってあると思うのよ、その時代その時代の。
あ、ちょっと厳密なこと言うと、仁義なき戦いが映画化されたタイミングは、うん、多分ね、高度経済成長のラストイヤーですね、
うん、あ、ラストとかだよね。
逆に、
そうだそうだ、だからラストだよね。逆
に欲してるんじゃないかなっていうか。
そう。だからやっぱりそれを、が戦後の、
うん、
あの、何もなくなったって感じと、
うん、
多分なんかリンクしてんだよね、そのぐちゃぐちゃ感。
そうね、夢に見たい感じっていうか。
そうそうそう。で、実際
いずれにしろまあ必要なタイミングだったからっていうのはちょっとある気がする、
ね。そうなんだよ。だから
その後シリーズ続いてるわけだし、
ね。そう。で、実際あれってなんで金字塔になったかっていうと、その直前まで任侠者が流行ってたからなんだよね。
はいはいはい。
任侠者っていうのはその、ヤクザをある種の義賊として、
はいはい、
ヒーローに、そう、かっこよくするものに対して、うんうんうん、いや、そんなんじゃねえぞっていう、うん、それってもうそのままその経済の感覚とちょっと近いところがあると思うの、うん、まあ、
確かにそういう解釈もできるよね。
そうそう、そういう解釈もできる、うん、その大衆の気分というか、
うんうんうん、
そういうのにハマったとかはあると思ってるの、
うんうんうん、
で、やっぱり名作と言われるものだったり、
うん、
その時代時代の作品ってその時代に、
うん、
あの、こうハマると思ってたけど、
たまたまハマるっていうのもあるし、狙ってハマるもあるけどね、
う
ん、
それで言うとね、
うん、
今って何って思うの。
うんうんうん、
うん、
そうね、
俺なんかさ、そのこう、もしかしたら今の時代って、過渡期なのか、
うん、
例えばこう、あの、なんか物事って浮き沈みがあるじゃん。
うん、
その浮き沈みってさ、こうさ、こうなんか波を打つわけじゃん。
うんうんうん、
でも波の一番下と一番上ってさ、こう U の字を描いてるわけでしょ、
うんうんうん、
こうあのカーブを描いてるじゃん。
はいはい、
でもその地点ってちょっと停滞なんだよね。
そうね。
なんか俺ね、今ってそういうタイミングなんじゃないかってちょっと感じたりする時があるの。
そうね。そのカーブがすごい上がってるとかすごい下がってるとかの時は、
うん、
方向がわかるもんね。
そうそうそうそうそう。
でもこう U の字の時って、
うん、
ちょっと前とちょっと後が同じ位置にあるから、
あ、そうそうそうそうそう。
どういうことみたいな。
うんうんうん、
これまた波打ってまた上がるのかまた下がるのかわかんないみたいなね。
そうそうそうそう。
いや、だから工藤官九郎さんっていう作家はさ、まあ時代の空気と、まあ本当に不可分な人なわけですよね。で、まあ本当に毎回ごめんなさい。毎回本当に木更津の話からして本当に申し訳ないんだけど、木更津ができたね、2001年の頃どんな時代だったかっていうと、そのね、世紀末が終わって、あれ？新世紀始まっちゃったよ、みたいな。
はいはいはいはい。
あれ？まだ日常続くの？みたいな。世界滅びるんじゃなかったの？みたいな。なって、で、ワールドトレードセンターが911で壊れて、
うん、
あれより怖い映像なんてもうねえよみたいな、
うん、
なっちゃって、まあ、311の時もそうだけど、911の時もそうだけど、世界の映画作家とか小説家とか漫画家とかが何も描けなくなったっていうね、
うん、本当にそう
時なんですよね、
うん、そう、
いや、あれ以上のものっていうのはもう絵としてないっていうことで衝撃を受けてしまう、現実がフィクションに、あの、勝ってしまうということ、
うん、
の後にどうしたらいいのっていうところで、工藤官九郎さんはまあ、ほぼデビューしてるわけですよね。
なるほどね。
で、そこで描けるのってあるかもしれないけど、 ないかもしれないしみたいな、うん、で岡田准一さんが間もなく死にますみたいな、うん、こんな若くて元気な死ぬように見えない人が死にますみたいな、うん、でもその周りにいるヤンキー友達のホモソーシャルは終わりなき日常で続きますみたいな、90年代と全く同じことやってるわけですよっていう、めちゃくちゃ時代の空気だと思うんだよね俺 今見ても。
そうだよね。
え、このまんま俺だってここで東京にあんま出ていかないでこのまま年取っていくのかな、え、でも物産死ぬのちょっといいなみたいな感覚もちょっとあるんですよ。
なるほどね。
物産の物語はここで終わるんだ、俺らの物語って終わらせらんないんだみたいな、え、なんで生きていかなきゃいけないんだっけ2002年以降みたいな、うん、めちゃくちゃ怖いんだよね木更津って。だから
なるほどね。
そうで、その後に例えばまあじゃあ俺の家の話、うん、で言うとマスクしてるんですよね。
はいはいはいはいはい、はい、
そのマスクし全員がマスクしてる、は初めてじゃないけど、まあでもあの大きな地上波ドラマでは僕初だったと思うんですよあれが、うん、っていうところとか、あとまあアマちゃんもそうだし伊達もそうなんだけど、うん、時代を描くことの意味っていうものと一緒にいる人だからこそ今の時代って何なのっていうことに、なんかね、待ち針をピン止めできてない感じっていうか。うん、
で、それをね、うん、あと2話でやるかもしれないじゃん。
そう、どういうフレームをつけてくれるのかが、うん、まだわかんないっていうところが面白い。うん、
面白いし、うん、で、これは俺の、まあ、ある種の考察かもしれないんだけど、うん、俺8話で思ったのは、うん、あの、長い長い下り坂の匂い。
そうね。
を、今、感じてるのかもって思ったの、
うん、
それは俺自身もちょっと感じてることというか、なんか頑張ってあがいたら、うん、なんかどっかで最悪現状維持でちょっと上がるワンチャンってあるんじゃないかっていう希望すらも、
うん、
もう持ってなくなってる感覚というか。
確かにね、うん、昭和がいいなって思うシーンなかったもんな今回、
う
ん、
そうで今話してて思ったのが、
はいはいはい、
この作品ね、平成がないの。
確かに、ああ、それすげえな。
30年もあるんだよ、平成って。
あ、まあ、震災はね、
うん、
平成なんだけどね。
そうそうそう、平成なんだけど、
あそこだけだもんな。
でもそこでプツッと切れてるっていうことじゃない？確かに
な。
そう、ここが、あの、もちろんその描くものとして、こうなんかあの抜いたとも考えられるけど、うん、俺は、ここを一切描いてない、ほぼ、うん、っていうところにもなんか意味を感じてしまうというか。
確かに。
そのここはまだ検証できないとも言えるかもしれない。でも
確かに、ね、
描かないことによって、いや失われた30年って言うけど本当にそうじゃないっていう。
確かにね、
う
ん、1995年から2023年までが抜けてるんだよね、
う
ん、
そう、その感覚
全くないもんね。
全くないじゃん、
うん、
でじゃあ
確かにな、
ただ何にもなかっただけでなぎだったのかって言ったら、
それすげえな。
そう、多分そうじゃなくてこの失われた30年によって、うん、令和はこれから、
うん、
あの避けようのない下り坂をどんどん転がっていくっていう予感っていうのが、俺は自分自身が感じてることもあったからこそ、うん、勝手にドラマの中にそれを見出しちゃったっていうことは言っておくよ、
うん、それは全員そうだね多分ね。
でも
見てる人で自分と切り離せる人は、うん、ちょっとやばい、やばいってかすごすぎると思う、
うん、だからちょっと
ドクターマンハッタンじゃねえんだから、ね、
そうそう、ドクターマンハッタンだからったらねもう何でもできちゃうから、
分かんない人はウォッチ面を調べてください、
はい、ウォッチ面調べてください、はい、いやそうなんだよね。でそれを、
いやその気づきは結構なことですね。
なんかねちょっと感じちゃったんだよね。でじゃあ、
確かにな。
そう。
平成がない、平成が3分の2ないっていうね。
うん。
もっとないか。
そうそうそう。
平成が8割ぐらいないっていうね。
うん。だって、
あ、本当だ。
ねその、こう、純子っていうキャラクターは、俺は、
うん、
震災で亡くなるっていう事実が完全に明らかになるまでは、
うん、
あ、純子が平成のキャラになるのかなとすら思って見てたの。
確かに、ね。
あとあと。
それ言ってくれなかったじゃない。
いや、言ったのよ。そうなんかあの、純子が現代に来たことで、
そうか。
その、平成も担うやつが入ってきたねみたいに話したんだけど、
はいはいはい、
でもよくよく考えると、純子ってそうか、昭和で終わっちゃった人なんだっていうことを考えたら、
いや平成を描いてるのかもしれないね。そう思うとね。
逆にねっていうことだよね。う
ん、だから、うん、昭和は間違ってるかもしれないけど、うん、昭和には昭和というものがありました、
うん。
令和はまだまだだけど、令和には令和というものの空気があります。
うん、
平成って、なかったんじゃないのみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
平成って、昭和と令和の逆算からしか、
うん、
その、両方の崖から橋を作っていくみたいなことでしか、検証できないんじゃないのみたいな、
うんうんうん。
で、平成を駆け抜けてきた作家である、
そうだよね。
俺が書いてきたものって、 幻だったんじゃないのって思ってる感じみたいなのがめっちゃ怖いな。
もはやそうも言えちゃうよね、ちょっと、うん、でもなんかね、そう思わずにいられないんだよな。
だって時代設定も結構恣意的だもんね。
うんうんうん、そうそうそうそう、うん、だって38年前から来たわけで。
そうだよね、
うん、ちょうど本当にそのこれから平成だよっていうタイミングの人をポンって持ってきてるわけじゃない、うん、
確かに。
っていうところになんかさ、そのそういえばこれ平成がないのちょっと怖いなっていう感覚があって、
昭和のラストイヤーの、うん、まあ、実質1個前ですよね。
そうだよね、
2個前か 2、3個前ですよね、うん、
でしょ。
だからまあ、うん、まあ、工藤官さん自身の中学生の時の記憶っていうのはまあギリギリあるんだろうけど、
うんうんうん、
そこがやっぱりその自分のね思春期の記憶っていうのは、うん、昭和が終わった瞬間にどうにかなっちゃってるみたいなね、
うんうんうん、
で2000年代はもうバリバリ働いてて、
そうそう、
ね、もう本当に大変ですから、
うんうん、
あれみたいなね、
うんうんうん、
あれな何だったんだみたいなね。
そうそうそう、だってね、言ったようにおかしいじゃん。だって昭和と令和じゃなくて間に平成があるんだから、
うん、
その間に何かの変遷があったんじゃないのっていう。でもそれはやらないんだよね、
う
ん、
いや平成ってさ、やっぱさ本当に自分たちが平成っ子だから思うけどさ、
うん、
やっぱ恥ずかしい時代なんだよね。なんかすごく
そこまでいっちゃうかもうね。
いや俺はなんかもう全部が壊れていった時代だからさってすごい思ってしまうんですよね、うん、
そうね。
だから自分たち の生まれ育った時代だからっていう愛着以外にその何も誇れるものがないというか、
うんうんうんうん、
もう少なくとも日本という単位で考えていった時にはそのモラルも政治体制も経済も、まあ、あと治安も含めて、うん、もう全部その鈍化していってそこが抜けていった時代ですから、
うんうん、
まあ、特にモラルだよな。その、まあ、イデオロギーがなくなってっていうことなんだけど、
うんうんうん、
やっぱその恥の時代なんだよな。で、まあそれは僕がそのね、うん、その愛着がありすぎる時代だから、そう思うんだけど、
うん、
その当事者じゃない人たちからしたら空洞の時代だよねっていう。昭和親父は平成に思い入れはないのはなんでかっていうと、なんもないからなんだよなっていうか。
ああ、そう。だからそれも。
七山の時代みたいなね。
なるほどね。いや、それはあるかもしれないよね。それこそ、うん、例えば、もし100年後200年後の教科書が作られた時に、
うん、
平成の乱作る人困るっていう
ね、
うん、
ないかもしんないよねっていう、
もはやね、
うん
うん、
まあだから災害とかは記録されるだろうし、
うん、
まあまあでも平成でさワントップ何の事件書くかって言ったらさ、まあ最悪のことに、まあ日本の歴史で言ったらオウムなんじゃねえかなと思っちゃうんだよね。
はいはいはいはい、はい、
ね、オウムとかオウムと震災になっちゃうんだよねやっぱりね、
うん、
っていうことで言うとさ、えっていうね、その、
うん、
昭和で、まあ昭和のだから東京、1964年の方の東京オリンピックとかはさ、
うん、
やっぱ残るわけじゃないですか、
そうね、
教科書にさ。で、まあそれはやっぱ大義あったと思うけど、
うん、
まあ、いかにその2021年の東京オリンピックが、
うん、
まあ空洞だったかっていう話ですよね。
そうそうそう。
で、あれは平成から計画されてたものだからさ、
うん、
必要ないものを計画するまでに至っちゃったかっていう。
うん、
架空の時代だったんじゃねえかっていう、なんか
ね、なんかそんな話に、
すげえな、ちょっときついな、
すごいきつい。そう、俺もね、なんかね、だから今話しながら気づいたの、この8話見終わった時に、
うん、
全くすがすがしい気分にもならなかったし、でも、
うん、
嫌な感じとも違うんだよな、なんだろうこれっていう、
うん、
しっくりは来たの、その8話っていうものが。
いやー、きついわ。
でもなんでしっくり来ちゃったんだろうって思ったのは、あ、自分は生きてることにちょっとこの絶望を感じてしまっていて、その絵も言われぬ絶望感みたいなのが、
うん、
なんかこの中にあったんじゃないかなって思ったの。
そうね、だからラスト3分あたりでのさっきも言った、ね、十数秒にわたる一郎の、
うん、
まあ、不服ながら、
うん、
分かりましたってするしかない時の顔っていうのがさ、
うん、
いや、もしかしたらこれもうどんなに頑張っても渚のこと幸せにするの無理かもしんねえな、この時代だったらっていうのはやっぱすごく悲しいですよね。
そうそうそうそうそう。
あれ、これってもう無敵人間みたいな、
うん、
一郎でさえできないんだったらさっていう、うん、その無力感の顔だよね。
だから結構そのトロー 感みたいなのを8話の中でも、うん、その例えばさ、あの一人一人にアンチコメントにコメントしてるとかさ
あれ、ね、コメディとしては面白いんだけどさ、
ね、でもそれもさ結局、うん、いやそれ無駄なことですよっていう、
ね、
何の意味
もないで、一人一人の前でね、うん、説得するレポーターはあのコーナーはあのコーナーでもう人気になっちゃうと思うけど実際、ね、うん、
まあね、やってたらね、
でも行為としては意味ないわけだよねっていう、ね、
そうそうそうっていうのを積み重ねてって、
そのパート多かったね今回、確かに。
そうで、あ、それは何にもないってことなんじゃないかなっていう、
確かに一郎のトラウマパートが今回一番多かったかもしれないね、今までね、
って感覚になったんだよね、見て
めちゃくちゃ頑張ってるのに全然報われなかった回だね、ある意味ね。
そうそうそう、でしかも頑張りがなんか空回りじゃなくて、ちゃんと本人もこうあのカウンセリングの立場としてやってる、
一番仕事頑張ってる今回、
ね、なんなら今までは暴論を言う人、
確かに極論を言う人、暴論あんま言ってないんだよね。
そうなんだよ、でちゃんとさ、
わきついな、そうか、そう、
気持ち悪いって言った後に、うん、いや何でもないって言って、であのアナウンサーの人と二人での帰り道で、うん、すごかったなあれって言いながら、うん、なんか二人の間だけで消化しておくっていう、
そうね、現実を噛み締めるっていうことで、
でちょっとずつ噛み締めてって、最後は何にも言えないっていう感覚とかが、っていう、
いや
ちょっとさ、これで締めていいか、これムッチ先輩の話くらいしとく、次の回に、次の回でちょっとする、ちょっと
まあね、
まあねとか言っちゃう、今いい感じの時間ですから、ちょっと、
まあ、いや一旦切ってちょっと次行きましょう。
そうね、
キョンキョンの話もしてないしさ。
そうね、
いやでもなんかクリティカルだったな、ちょっと今のは。
そう、俺もなんかそのさ、平成がそういう平成ねえじゃんっていうのに今更気づいて。
そうだね、
うん、
純子がね変質したのもさ、
うん、
だってさ、純子ってさ、もともと勉強するようになってた人だもんねっていうね。
もうなんならね、
そうそうそう、タイムスリップしてなくてもなってる人っていうことで言うと、令和に影響されたわけでもないんだよなとかも思うし、
ね、うん、そうそうそうそうっていうのも
含めて、まあそのうそうね、
そうねっていうことで、ちょっと次行こう、
まあ、
とりあえず、
あのアナウンサーは完全に渡部さんでしたねというね話ぐらいしておきましょうか。
そうです ね、
お子さんが生まれるタイミングとかね。
そうか、なるほど、そうか、ごめん、俺それ気づかなかった。
妻が全部ね認める先回りの速さとかね、
あ、そっか、
その感じとかも含めてめちゃくちゃ渡部さんでしたねっていうね。
そっか、俺逆に気づかなかったの、それ、
ね、そこそこ業界では応援されてるのに視聴者には全く受け入れられない感じとか、
はいはい、
そのね、アベマとかアベマと YouTube ばっかめっちゃ出てるっていう、今の渡部さんねの感じにすごいね近かったなと思うから、そのなんか今そのね、その中心からいなくなった人にエールを送るっていう感じも結構駆動感らしいなと思っていて、まあ坂東英二さん
って
なんかどうやら今なんか本当に行方不明らしいという噂がなんかあって、
そうなんだ、
ね、そのでもめっちゃ出てくるっていう、その映像の権利は多分坂東さんが持ってないから、金妻の坂東さんめっちゃ流すっていうのも、なんかそのね、そのいろいろまあちょっとそのモラハラチックな言動がいろいろ流れちゃったりとか、
うん、
まあ脱税系のお金系のいろいろとかあって、世界不思議発見ね、交番になったりとかして、まあちょっとずつその不祥事がね、2回どんどんって重なって、明確にテレビから退場した人ですから、うん、まあでもそんな人をこう救い上げるとかね、まあ、そういうところも含めてのポーズなのかなというのはすごい思ったりします、ね、
はいはい、
真面目な話。うん、というわけで、
というわけで
3本目に続きます。
はい、
大島康幸でした。
高野湊でした。ありがとうございました。